おはようございます。先週、シオン錦秋校の方に行ってきました。木曜日金曜日と牧師の、研修会がありまして、行ってきたんですけれども、皆さんも気になってるでしょうか。新キャンパースどうなってるのか、ね、バッチリ見てきました、ね。5月に行った時は土台もあんまりまだできてなかったんですけれども、先週はもうすっかり外観がもう出来上がっていまして、柱も骨組みも全部出来上がって、屋根もついて、外壁ももうサッシも入ってですね、もう外観がもうすっかり出来上がって、あ、こういう感じになるんだってことが分かる状態になってまして、とっても私感動しました。とっても素敵で、立派な新しいキャンプの施設が出来上がるなと思いまして、本当にこう嬉しく思ったんですね。もうしばらくかかるようなんですけれども、まだ工事が続いておりますので、この工事が無事に進められるように、また費用の面でもね、必要がありますので、支払いの時までにその費用がすべて、必要が満たされるように、ね、そしてこの完成してから、このキャンプ場が、新しい施設が神様の栄光のためにますます大きく用いられていくように、私たちはぜひ祈っていきたいと思いますので、ぜひこのこともよろしく、お願いいたします。それではですね、この朝も、神様の前に心を静めて、御言葉に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りします。天の神様、この素晴らしい朝、また御言葉の前に静まることのできる恵みを感謝いたします。どうぞ聖霊様が導いてくださって、私たちの心を開き、あなたの語りかけをしっかりと受け取ることができますように導いてください。教皇に集えない兄弟姉妹お一人お一人のこともどうか覚えてくださって、共にあなたに思いを向けることができますようにお守りください。ひとときを御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は民数記をちょっとお休みいたしまして、神様の慰めというテーマで御言葉を、取り次ぎたい、そのように示されました。本当は父の日に関連してね、何か御言葉を取り次げたらいいなと思っている中で、父なる神様ということをこう思い巡らしている中で、慰めの神様ということがですね、今回心に示されてきて、この箇所をですね、開くことに、なりました。今の時代において、そうですね、世の中の多くの人々が慰めが欲しい、慰められたい、そんなふうに感じているのではないかなと思ったりもいたします。いろんな問題がね、今ありますよね。少子高齢化の、特にこの秋田県では切実な、もう10年後20年後どうなってるんだろうって心配があったりしますし、あとはそうですね、人間関係が、ね、特に都会ではそうなんでしょうかね、薄くなっていて、隣に住んでいる人も誰かわからないということがあったり、それから家庭崩壊なんていう言葉もね、最近聞かれるようになってきて、家庭においてさえ安心していられないこともあったりするのかなと思ったりすると、本当に大変な時代なのかもしれません。で、皆さんはですね、どんな時に、ああ慰められた、癒されたと感じるでしょうか。いろんな折々に皆さん、ああ慰められたと思うと思います。例えばどうでしょうね、本当に苦しんでいる時に、家族とかね、親しい友人が声をかけて、この私の話を聞いてくれた、ああ慰められたって思う人もいると思いますね。あるいは誰かがこの私の苦しい気持ちを、ああ分かってくれたって実感できるとき、慰められると思います。私なんかね、家で飼っている犬に慰められるなんてこともあったりしましてね、犬は忠実ですから、ペロペロと舐めてくれたり、それから子供が小さかった頃、お父さんに怒られて大泣きしているときに、犬もですね、クインクインってね、悲しそうな声をして、この子供のそばに寄り添って泣いてるんです。それを見て、なんか悪いことしたかなと思ったりもしてですね、そういう慰めもあるのかなと思ったりする。あるいは美しい自然ですよね。 で私は日本海の夕日をたまに見に行って、ああ慰められた、癒されたってね、思ったりするんですけれども、本当に自然って素晴らしいですよね。とは東日本の大震災の時には多くの歌が人々に励ましと希望を与えたということも私は本当に知っておりますし、あるいは感動的な映画を見てね、慰めを受けるということもあると思うんです。でそうしたことはどれも本当に人々にとって慰めとなって生きる希望をこう与えるものですね。しかしそれよりももっと素晴らしいもの、本当の慰めになるものがあると思うんです。それは天にいらっしゃいます神様、すべてを作られた、そして私たちを愛してくださる神様から来る慰めこそが本当に私たちを慰め癒すことができるんだ、今日はこのことを御言葉からご一緒に考えていきたいなと思います。今日は新約聖書のコリントの第1章というところを開きました。で先ほど読んでいただきましたけれども、このところに、神様の慰めということが、記されております。でもう一度ね、3節のところをこう読みします。で1章の3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。でこう書いてありましたね。これを書いたのはパウロという、 こう人ですが、でパウロは、天地万物を作られた神様、父なる神様とこう呼ばれますよね。神様、父なる神様はすべての慰めの神である、そのようにこう言ってるんです。すべての慰めの神で、でそれは一体どういうことなのかというと、次の4節のところでこのように説明をしているんですよね。で4節の冒頭最初のところ、こう書いてあります。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。どうですか皆さん、この御言葉聞いて、本当に励まされる、感謝な御言葉だなって思いませんか。私改めてこの箇所読んで、あ、本当に神様って素晴らしい方だなって、どんな時にも慰めてくださいます。これは真実なんですよね。で今日はこの箇所ですね、この神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます、このところを中心に学びたいと思うんですけども、この箇所から分かることがいくつかこうあると思うんです。そこで、今日は3つのポイントについてね、このところから3つのポイントについて、考えたいと思います。で、まず1つ目のことですね。まず1つ目のことは、苦しみということなんです。苦しみについてですね。今のところにどのような苦しみの時にもとありましたよね。どのような苦しみの時にも、なんで慰めなのに苦しみのことを、考えなきゃいけないのって、これ大事なことなんですよね。苦しみがあるから慰めがあるということがこう言えると思うんですが、つまり私たちはこの世にあっては、苦しみを受ける、世にあっては苦しみがあるということなんです、苦しみを受ける、これはもう現実ですよね。苦しみがあるというんです。誰でも苦しみは、受けたくない、そのように願うものですよね。でも実際には私たちは、人生の中でさまざまな苦しみ、苦難、困難に、出会うものです。イエス様を信じてクリスチャンになりました、もう苦しみはないのかなって思うと、そんなことはないわけですよね。クリスチャンになったからといって苦しみがなくなるということはありません。はっきり言ってありません、イエス様も言っています。弟子たちに、世にあっては患難があります、苦しみがあるってはっきりイエス様は言われたんですよね。 どんなに立派な信仰者であっても、苦しみに合わないということはないんです、まあ、この手紙を書いたパウロという人も、そうでした、まあ、これはこの箇所コリントの第二という書をずっと読んでいくと、まあ、早速このページの下のところを見るとね、パウロがいろんな苦しみにあったってことがもう自分のこととして書いてあって、後半の方にもこんな苦しみにあったってことがこう書いてありますが、パウロはものすごい苦しみにありました。それは福音を伝えるためですね。イエス様のことを伝えるために旅をしたわけですけど、その旅の中でね、さまざまな内側から外側から、ね、いろんな試練苦しみにあって、もう死ぬ思いをしたことが何度もあるってことも書いてあるんですよね。本当にそれは大変なことでありました。それから、旧約聖書に、ヨブ記というところがあるんです、ね、ぜひ皆さん一度読んで、見ていただければなと思うんですが、ヨブ記というところが、ありまして、このヨブ記のテーマは苦しみなんですよね。苦しみね。で、ヨブ記に出てくるこのヨブという人は全く正しい人でした。神様も認める潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた、全く非の打ち所のない、何の落ち度もない正しい人だったんです。そのヨブがある日突然苦難に遭いました、ね、どんな苦難かというと、まあ、非常に彼は神様の祝福を受けて豊かだったんですけども、財産をすべて失いました。それから愛する我が子を失いました。それから今度は自分自身も重い皮膚病にかかってもう苦しむですよね。もう大切だと思っていたものがみんな彼から取り去られてしまうんです。これはもう何もなくなってしまうんですよね。正しい人だったのに、潔白で神を恐れていたのに、彼は全て取り去られてしまった。もう傍から見ればね、もうこんな不幸な人はいないって思えるような、そういう苦しみを彼は突然受けたんですよね。で、最初こそ彼はね、神様に信頼をして愚痴をこぼさなかったんですけども、とうとう彼は神様につぶやくんですね。神様につぶやいてしまう。主よ、どうしてですか、どうしてですかってこう問いかけをする。で、そんな彼のことを聞いて3人の友人たちがヨブを訪ねてくるんです。ヨブを励ましてやんなきゃと思って友人たちが訪ねてくるんですよね。で、いろいろ話しかけるんですけど、結局彼らはですね、全く慰めにならないことを言うんですね。逆にヨブを怒らせてしまう。全く慰めにならなかった。で、いろんなこう会話がなされていく中で、彼は本当に苦しんで傷ついてね。でもその中で彼は大切なことに気づかされていくんです。忘れていた大事なことに彼は気づかされていく。まあ、そういう、まあ、ぜひ読んでいただきたいと思うんですけども、ところなんですが、私たち、ね、私たちも生きていく中で、さまざまな苦しみ、苦難を経験しますよね。苦しみを経験しない人は誰一人いない。みんな苦しみを、程度はいろいろあるかもしれませんが、いろんな苦しみを、こう経験をする。それは自分がいくら努力してもどうにもならない苦しみ、結構多い。自分には全く責任がないのに、どうしてこんなことが起こるんですかって思えるような苦しみがあるんです。例えば病、病気ですよね。突然の病に、重い病にかかってしまう。あるいは家族に問題が起こる、ね、家族に問題が起こるということもある。それから経済的なことですよね。生きていくためには本当に大事なことですけども、それから例えば人に理解されない苦しみっていうのもあるんじゃないでしょうかね。人に理解してもらえないときって本当苦しいですよね。誰も分かってくれない、私は一人ぼっちだって思うとき本当に苦しいと思う。あるいは人生が願ったように全くいかないって苦しむということもある。もういろんな苦しみがあるんですけど、本当にそういうとき苦しいですよね。それでも私たちが受ける、苦しみには意味がある、ね、苦しみには 意味があるんだということを受け止めたいと思います。でもちろん、苦しみはない方がいいわけですよね。苦しみはない方がいいわけなんですけれども、でもその自分が受ける苦しみを通して神様の恵みを受ける、語弊がある言い方かもしれませんけれども、神様の恵みが分かる、初めて苦しみを通して神様の恵みがあるということに気づかされる、そういうことが、あるのではないでしょうか。では神様は苦しんでいる私たちをどのように取り扱ってくださるのでしょうか。今日確認したい2つ目のことに移りたいと思うんですが、今度は慰めです。さっき苦しみねことをちょっと考えたんですけど、今度は慰め、神様は苦しんでいる私たちを慰めてくださるということです。先ほどもね見ました4節の最初のところ、どのような苦しみの時にもね神様は私たちを慰めてくださると書いてありましたよね。神様は天地万物を作られた、お方です、で私たちも神様によって作られました。で神様によって命を与えていただいたんですね。で神様は私たち一人一人のことを覚えておられて関心を持っておられるんです。関心を持っておられるんですね。私はですね結構小さい頃から生き物を飼うのが好きでして、でこの前も生き物をちょっと取ってきましたって変な言い方かもしれない、近くの池に行って網を持って行ったんですね。で水辺の草むらのところにこうガサガサって網を入れたら5ミリぐらいの小さい魚がいっぱい取れてですね、バケツに入れて持って帰ってきて、いやこれは一体大きくなったら何の魚になるんだろうなって非常に興味を持って大事に育てることにしまして、今水槽に入れて大事に飼ってるんですね。本当にちっちゃい魚なんですけども、十数匹いるんですけれども、とっても可愛いんです。で私とっても気になるんですよね。朝起きて水槽を覗いて、あこのちっこいの元気にしてるかな、餌食べてるかな、ね、こう見るんですよね。一匹一匹、あれ一匹ちょっとあれ見えないけどなんて心配になるぐらいに本当に一匹一匹のことがなんか心配で気にかかるんです、ね。私でさえそういうものなんですけども、ましてね、ましてじゃあ神様はどうでしょう。私たち一人一人を作ってくださった神様はじゃあ私たちのことをどんなに見ておられるか、ね、人間っていっぱいいます、たくさんいます。60億ですか今世界の人口、70億ですかね、いっぱいいます。一人一人は本当に小さい存在なんです、ね、私たちは全ての人を見ることもできますことはできませんが、神様はそれがおできになる。全ての人を一人一人を見ておられる。関心を持って私たちの人生を見ておられるって言うんですよね。ちょっと聖書一箇所開いてみたいと思うんですが、ちょっと開けない方もいるかもしれないので、ちょっとスライドも用意してみたんです。旧約聖書のイザヤ書の49節というところ、 49章の15節というところ、もし開ける方は聖書を開いていただいて、あるいはスクリーン見ていただいても構いません。イザヤ書の49章の15節というところにこういう御言葉が書いてあるんですね。ちょっとお読みしたいと思うんですが、女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。これどういう、ね、ことかというと、女性の方、赤ちゃんをね、子供さんを出産された方も経験がある、子育てを、真っ最中の方も いらっしゃいますけども、女性は自分の血のみ子、本当に大事ですよね。絶対に忘れない、とっても大事な、かけがえのない存在です、ね、その女性が、お母さんが自分の赤ちゃんを憐れまないだろうか、憐れみます、ね、憐れまないなんてことは普通ありえないことなんですけども、たとえもしお母さんが赤ちゃんを忘れることがあったとしても、この私、これ神様です、この私は あなたを忘れないよ。これ神様の約束なんです。もしそんなことがあったとしても、まあ、普通ありえないことですけども、この私はあなたを忘れません。これ神様が私たちに語りかけていることなんですよね。なんだか素晴らしいと思いませんか。私たち一人一人は覚えられてるんです。神様は決して私たちを忘れることがないんですよね。人間がどんなに多くても人間がどんなに小さいものであっても、ああ自分は本当にちっぽけで取るに足りない罪深いものだと思えたとしても、神様は私たちのことを忘れてはいない、覚えておられるということなんですね。そのことをぜひ、心に留めたいと思います。さらにですね、その神様、ね、神様は私たちが苦しんでいるとき、私たちを慰めてくださいます、ね、ただ黙って見ているだけではないんです。忘れないって言ってただ黙って見ているだけではなくて、苦しんでいるときに私たちを神様は慰めてくださるんですね。私たちを憐れんで同情を寄せてくださるんです、ね、どうしてそういうことを神様はしてくださるんでしょう。憐れんで同情を示してくださるか、それはやっぱりイエス様だと思いますね。イエス・キリストが十字架にかかってくださった、私たちの罪のために、私たちを罪から救うために十字架にかかって代わりに命を捧げてくださった、その大きな愛があるからなんですよね。イエス様が十字架で苦しんでくださったからこそ、神様は私たちの苦しみが分かるということではないでしょうか。次のスライドちょっと見せてもらっていいですか。もう一箇所ね、こちら新約聖書のヘブル書というところなんですが、ヘブル人への手紙の2章18節の御言葉もちょっと挙げました。ちょっとお読みします。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。これイエス様の十字架のことを言ってるんですよね。イエス様が十字架でご自身が苦しまれたので、どんな苦しみの中にある私たちのことをも助けることができる、苦しみを経験されているからこそ私たちを慰めることができるということを言っている、その御言葉なんですね。ところでこの聖書に書いてある慰めるという言葉がありますが、慰めるという言葉にはどんな意味があるでしょうか、ね、これもともとは新約聖書はギリシャ語で書いてあるんですけれども、パラクレーシスっていう言葉なんですが、その言葉にはもともとの意味としてね、そばにいて呼ぶという意味があるそうです。そばにいて呼ぶ、これが慰めると訳されるもともとの言葉なんですね。あるいは下から支えるという意味もあるそうです。そばにいて呼ぶ、あるいは下から支える、そういう、こう意味があるんですけれども、ということは神様が慰めてくださるということはですね、苦しんでいる私たちのそばに寄り添って声をかけてくださっている、声をかけてくださる、そういうことです、ね、十字架で死んでくださった、苦しみを受けてくださったイエス様が私たちに寄り添って、そして一緒に私たちの苦しみをこう受けてくださっているということではないでしょうか。そして御言葉を通して私たちに語りかけてくださっています。そばに寄り添って語りかけてくださっているって言うんですよね。私たちはそれに気づけないこともあります。神様が語りかけてくださっているのに私たちはそれに気づけないこともある。それでも神様はそばにいて苦しんでいる私たちを下から支えてくださっている、ね、これが神様の与えてくださる慰めです、ね、なんと感謝なことではないでしょうか、ね、このことを信じて神様の慰めをこういただきたいと思います。それではこの神様の慰め、ね、慰めを受けるためにというか、神様の慰めを私たちが実感することができるために、ね、私たちはどうすればいいんでしょう。 次にこのことをちょっと考えてみたいと思うんですね。神様の慰めを実感することができなければなかなかそれ慰めにはこうならないわけですよね。慰められたと感じることがこうできないわけです。ですからそのために大切なことがあると思います。神様の慰めを受けるため感じることができるためそれは、神様との交わりを求めることです。私の方、自分の方から神様との交わりを求めていくことなんです。神様の語りかけを聞いていくことなんです。そうして初めて神様の慰めに気づくことができる、まあ、そのように言えると思うんですよね。先ほども紹介しましたヨブという人、本当に苦しみに遭いました。彼は苦しい中でどうしたかというと神様に訴えたんですね。神様に訴えたんです、ね、とことん彼は訴えました、ね、まあ、つぶやいて訴えたと言ってもいいと思うんですけど、神様どうしてですかってとことん訴えて神様の答えを彼は求め続けたんですね。なんで私がこんなに苦しまなければならないんですか、私は潔白です。彼は神様に問いかけました。本当に祈ったんですよね。そんなヨブの祈りに神様は答えてくださいました。まあ、詳しいことは今日はこう開けませんけれども、その神様の言葉を聞いて答えを聞いてヨブは最後に気づかされていくんですよね。まあ、こんなふうに告白するんです。今この目であなたを見ました。そういう告白が最後のところにこう出てくるんですけども、今あなたが分かりました、そのようにヨブは言うんです。ですからそれまでは神様が分かっていなかったんでしょうね。神様よりも自分は正しい、そんなふうに彼は思っていたのかもしれません。でも神様の語りかけを聞いていく中で、この神様こそが全知全能の主で神様であって、私の思いをはるかに超えたところで全てを支えてくださっている大きなお方であるということが分かってきたんですよね。そして言いました。今この目であなたを見ました。そうして彼は慰められるんです、ね。まあ、ヨブ記というところにはそういうことが、まあ、書いてあるんですけれども、このようにですね、私たちも神様との交わりをぜひ求めていきたいと思うんです。本当に苦しくなるとなかなかね、神様の言葉に聞くって難しくなるかもしれませんね。悶々と自分の中に閉じこもってしまって自分に頼ってしまう、あるいはもう人の助言を求め、もちろんそれも必要なことかもしれませんけれども、私たちは神様の語りかけに聞くことができるんです。御言葉を開いて、そして祈りを捧げることを通してね、神様の語りかけ、どんなことをこの自分に語りかけておられるのか、ぜひ聞いていきたいと思います。さて、最後に今度3つ目のことですね、今日のところから確認したい3つ目のことを、まあ、確認して終わりたいと思います。それは、私たちも、ね、私たちも苦しんでいる人たちを、慰めるものとなるということです。まあ、神様の慰めを受けるわけですけれども、この私たちも今度は逆に苦しんでいる誰かを慰めるものとされる、それも今日のところではっきりとこう言ってるんですよね。4節の後半のところをお読みしたいと思います。4節の後半、こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです、ね、神様の慰めだけで終わらない、それを受けた私たちが今度は誰かを、苦しんでいる誰かを慰めることができるようにされる、これも神様の素晴らしい約束なんですね。これを書いたパウロ自身が経験したことでありました、ね。パウロはこの福音をこう国々に伝えていく中でさまざまな苦しみに遭うんですけれども、その苦しみを通してどうなったかというと、実に多くの国々、多くの人々に福音が述べ伝えられました、伝えられたんです。 でこの手紙の宛先であるコリントという町があるんですけど、コリントの町にもパウロの本当に必死な命を懸けた働きによって福音が伝えられて、そこで神様に出会って救われる方がたくさん起こされていた、ね。まあ、コリントの教会にはいろんな問題があったんですけれども、パウロは一生懸命彼らに寄り添って彼らを励ましていくんです。まあ、慰めたと言ってもいいと思うんですけども、このパウロ自身がね、この自分が神様から受けた慰めを持ってコリントの人々、それから他のいろんな教会、国の人々にこう慰めを与えていったんですけども、慰めることがこうできました。まあ、そのように私たちもそうだとこう言ってるんです。私たちの受ける苦しみと、そして神様から受ける慰めによって、私たちも苦しんでいる誰かを慰めることができるということなんです。やはり慰めることができるのは、やっぱり同じような苦しみを経験した人だからこそできることかもしれませんよね。私も同じような経験しました、本当につらかったですねという一言がどれほどその人を慰めることになるのかと思うんですよね。そういう意味では私たちが苦しみに遭うということの意味としてもこうあるのかな、まあ、そんなふうにもこう思います。神様はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます、ね、このことを心から信じて感謝をお捧げしたいと思います。そして私たちも苦しんでいる人を慰めるものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの御名を崇めて賛美いたします。この朝もあなたの御言葉をいただき感謝いたします。私たちは日々の生活の中でさまざまな苦しみを経験します。その苦しみの意味は私たちには理解できないこともありますが、あなたはすべてをご存知です。あなたは私たちのことを覚えていてくださり、苦しんでいる私たちに寄り添ってくださいますから感謝いたします。イエス様が十字架で苦しまれたことを通して、あなたは私たちを本当に慰めてくださることを信じて感謝します。またあなたの慰めを受けて、私たちも苦しんでいる人たちを慰めるものとされることを覚えて感謝します。どうぞ今苦しみの中に置かれている方々を憐れんでください。そしてその方々があなたの慰めを心で受け取り癒されますよ。私たちも苦しみの中にある人たちをお慰めすることができるように助け導いてください。今週もお一人お一人の上に天からの守りと恵みを豊かにお与えくださいますようによろしくお願いいたします。このひとときを心から感謝をして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉をもう一度思い巡らすときを持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。そして各自感謝のお祈りをお捧げください。 お祈りはそこまでとしたいと思います。それでは賛美をお捧げいたしましょう。ご起立をお願いいたします。賛美歌の312番です。賛美歌の312番を賛美いたしましょう。